はい、どうもオカルポのマンモーでございます。今日はですね、トランプロスで嘆く日本のトランプ支持者の皆さんに今伝えたいことということでですね、ポッドキャストを収録していきたいと思います。いやー、21日ですかね、日本で就任式、結局何もないっていうね。これもリンウッド弁護士ポップコーン代請求ということでですね、アメリカでですね、もう裁判大国ですから、ガンガンポップコーン代が請求されるんじゃないかなと思ってるんですけども、今回のことでですね、今回の大統領選で、この世の中には、今回のようにですね、いろいろおかしなことがあるっていうことにですね、多くの人が気づいたと思うんですよね。で、スピリチュアル的には目覚めた人が、とかね、こう、目覚めた人がたくさん出てきた、みたいな感じで言うと思うんですけれども、そのあなたが、目覚めた、その目をですね、ぜひ日本国内に向けてほしいと、私は強く今思うんですよね。で、この日本にもですね、今回のアメリカ大統領選に引けを取らないぐらいですね、おかしなネタっていうのが、マジでゴロゴロしてますから。本当ですよ。めっちゃいっぱいありますからね。で、多くの人が今回ですね、実感したことの中の、一つとしては、やっぱメディアですよね。メディアがもうちょっとあからさまにおかしいっていうのが、もう普通の人というか、その陰謀オカルトとかそういったことに興味がない人でも、あれ？なんかメディアのスタンスってなんかおかしいんじゃねっていうことに、多くの人が、気づいたと思うんです。で、簡単に言うと、もうズブズブやねんなっていうね、中国と。っていったところが、見えた人がですね、多いと思うんですね。で、この状態を念頭に置いてですね、ぜひ日本国内にある、もうメシウマなですね、ネタってものが本当たくさん落ちてますから、ぜひ探して、見てほしいんですよ。で、人によってはですね、この今トランプロスで、でもげんなりね、してて、もうせっかくね、こうワクワクしながら待ってたのに何も起こんなくて、で、結局バイデンがね、大統領に就任して、もうトランプさんもね、エアフォースワンで、マイウェイの曲とともにですね、バーッとこう飛び立つところを見て、もうトランプロスでですね、嘆いてる人もいっぱいいると思います。で、それに追従してですね、そういった日本国内にあるいろいろな問題を見てしまって、より病んでしまうかもしれないですけどね。どうしてもこの陰謀とかオカルト系のネタっていうのは、本当ね、政治分野と紙一重な部分があるんですよ。これもなんか多くの人がなんか実感、今回の大統領選で実感したのかなと思うんですよね。本当ね、紙一重なんですよ、その陰謀と政治っていうのは。で、なのでどうしてもその人によってはね、この抵抗感がある人もいると思うんですよね。そういう陰謀とかそういったネタっていうものは。で、例えばなんですが、在日特権とかね、日本で言うとあるんですけども、こういったことを話すと、やっぱ在日とかっていうさ、こう話をすると、どうしてもその政治寄りなお話になっちゃうじゃないですか。なんだけれども、その、私は陰謀論者で陰謀大好きな人間なんで、そっちのルートというかね、そっから入っていくと、どうしてもこういうね、在日とかそういう政治系のところに、入り込んでしまうというかね、ええ風になっちゃうんですよね。なんで私としてはエンタメというかね、その興味本位というか、そっち方面でこういう在日特権とかにそういうことに踏み込んでいるんですけども、どうしてもその政治系のネタになってしまうので、難しいというかね、その扱いにくい、というか、話しにくいというかね、そのどうその伝えればいいのかというかね、その真面目に話しちゃうともう政治系な話になっちゃうんで、ね、興味ない人全く興味ないじゃないですか。でもっと言えば、ね、なんか差別してんのかなとかね、なんかいろいろそういった話も出てきちゃったりするから、非常に紙一重な部分があるんですよね。ただというかね、とりあえずですね、今回のアメリカ大統領選挙で、もうこのあのアメリカでさえこんな状況なわけですよ。やばかったじゃないですか。ってことはね、この日本ですよ、日本。日本なんて、もう、地理的にも、中国と近いわけですし、もう、内部の方から、もう、アメリカ以上に侵されているっていうことは、本当容易に想像がつくと思うんですよね。 で、まあ、私はその外国人差別は全くするつもりは全然ないですね。在日の人とかもそうです。結局その、ね、アメリカ人だろう、まあ、外国人、いろんな外国人だろうが何だろうが、その外国人だからって差別するつもりは全くないですよ。もう一回繰り返しますけど、在日もそうなんですよね。で、何が嫌なのかって、その私がすごい、まあ、腹立つというかね、気に食わないのは、まあ、ぶっちゃけ外国人だからとかそういうのじゃなくて、日本人とかもですよ。日本人だろうが、まあ、外国人だろうが、何でもいいんですけども、結局ね、反日のやつがムカつくんですよね。おかしいでしょっていう話なんですよ。で、日本人なのに反日のやつもいるじゃないですか。バカじゃねえのって話なんですよね。おかしいでしょって、お前日本にいるんじゃんっていうね。文化なら本当出ていけよっていう話なわけですよ。で、外国の、日本は日本人の血も流れていなかったり、本当に生粋の外国人だろうが何だろうがですね、日本が大好きで、日本を良くしていこうって思ってる人に関しては、私は別にね、外国人だろうが在日の方であろうが別に全然いいんですよね。問題は反日のやつなんですよ。反日のやつ、そいつが腹立つんですよね。日本にいながら反日活動をしてるのがね、おかしいのよっていう話なんですよね。もう正しいその歴史的認識っていうのをあんまりしてないというかね、話ですね。共産党の人とかね、頭おかしいじゃないですか。で、まあ、教育のそういった影響もありますから、まあ、そこからね、ほんとね、変えていかないとダメなのかなと思うんですけどね。だこういう話になってくると、やっぱね、どうしても政治系な話になっちゃうけどね、こういうふうに紙一重で。まあね、ただまあ今回のアメリカ大統領選挙で、ほんと少なからずですね、違和感。これを実感した人が、ほんと前よりはね、少し増えたのかなと思います。微増にせよね。まあ、どうしてもやっぱりそのメディアの影響っていうのはまだまだ大きいっていうこともより実感しましたしね、こんだけネットで騒がれてたとしてもやっぱメディアの影響というかね、やっぱあんまり変わんないわけじゃないですか。アメリカ大統領選挙もメディアがね、まあ気づいてる人はおかしいよねって気づいてる人はいるんですけど、それでもやっぱ半分半分というかね、そんな感じじゃないですか。だね、やっぱすごい戦いだったなっていうね、ことを思いますよね。で、なのでそのこれを聞いているですね、トランプ、日本のトランプ支持者の方はですね、その今のその熱量っていうものをですね、ぜひそのまま、そのままですよ、そのままの状態、その熱いスピリットのままで、ぜひ日本国内にその熱量、目をですね、向けていただければなと思うんですよ。で、このザ・陰謀系のね、情報に期待してトランプさんがこう何らかのね、形で帰ってくることをこう期待するんではなくて、もうあなたの中にはですね、トランプさんの意思っていうものはもうすでに伝承されているはずですから。なので、トランプさんが帰ってきた時に日本がもしね、危機的状況にある、今ありますみたいなことになったらですね、もうトランプさんに失礼極まりないというか、もう合わせる顔もないじゃないですか。なので、トランプさんが今大統領に、ね、継続して、なれなかったっていう現実はしっかりこれ受け止めないといけないんじゃないのっていうね、話なんですよ。でもっと言うと、トランプさんにもうおんぶに抱っこ、いつまでもしてる場合じゃないよっていう話ですわ。で、我々日本人は自分でしっかりですね、日本ファーストで動かないといけないっていう話ですよね。でもバイデンになったので、大統領が今は。なんで、確かに日本の立場もかなり厳しい状況にあることは間違いないとは思うんですけども、いつまでもね、トランプさんも帰ってきてみたいな、トランプさん帰ってくるのに、私は諦めてませんとかね、なんか神頼み的な、トランプ頼み的なね、スタンスでやってんじゃねえぞって話ですよ。甘いっていうね、いつまでおんぶん抱っこになってんなっていうね、話っていう感じで、またね、お前どんな立場やねんっていうポジションなんですけども、のトークなんですけども、なんていうかね、こう、正直ね、じゃあお前何すんだよってね、おい、オカルポのままお前はじゃあ何すんだっていう話なんですけど、俺にも分かんないっていう話ですね、何していいかね。まあ、とりあえず、今、日本で起こってるってことをしっかりとこの、 ね、曇りなき眼でね、見つめましてですね、好き勝手ポッドキャストを収録し発信すると。まあ、それでいいのかなという感じですね。まあ、これを聞いて、まあ、本当一人でもですね、何か伝わるものがあって、変わるというか、考えが変わるというかですね、いう人が一人でも出てこればもういいのかなっていう感じですね。もういきなりやっぱりそのちゃぶ台ひっくり返すみたいな、どんでん返しみたいなっていうことはやっぱ起きないじゃないですか。今回も起きなかったですよね。なんで、あのですね、あなたが、慕うあのトランプさんでさえここまで苦戦した戦いだったんですよ、今回っていうものは。っていうことは、まあ私みたいですね、わけわかんないこのポッドキャストを収録しています、俺みたいにですね、一般ピーポーができることなんていうものはですね、もう素粒子レベルなんですよ、素粒子レベル。もう小さすぎる。ただですね、やっぱこうどんな大きなものであっても結局は素粒子の集合体ですからね。なのでもう私はですね、そのちゃぶ台返しみたいな大きなそういったことはできないから、もう素粒子から日本を変えるという感じですね。こう二重スリット実験、シュレリンガーの猫戦略、これで攻め込みたいなと思うわけですね。まあ、真面目に言うとランチスター戦略っていう感じなんですけども、という感じでですね、なんでしょうね、まあ、多くの人が自分ができることをまあ淡々としていけばいいっていう話なんですけども、やっぱそのね、とりあえずね、トランプさんにおんぶに抱っこにいつまでもなってんなと、切り替えろと、現実として今を受け止め、その熱量をそのトランプさんとかアメリカにもに向け続けるんではなく、ぜひそれを日本国内に向けようと。そうするとまた見えてくるですね、景色が変わって見えると思います。日本国内もありとあらゆる面白いネタがゴロゴロと転がってますから、この日本もですね、どんどんそれをしっかり見つけて、理解して、そういう人がどんどん増えていけばいいのかなと思います。それをすることでトランプさんが何かの形で帰ってきた時に、よりですね、動きやすい状況になっていくのかなと思うわけでありますね。ということで、トランプロスですね、私も少しはーってこうなってますけれども、まだまだ戦いは終わらないと。素粒子レベルで我々一般ピーポーは戦うしかないんだ。ということで、今回のポッドキャストは以上となります。また次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。